皆さん、こんにちは。2月14日、第423回、道草寄り道気まぐれラジオです。今日はゲストの方にお越しいただいてます。長野県の NPO 法人グリーンウッド自然体験教育センターのスタッフの清水さんです。清水さんは、ももの部屋のメンバーでもあるんですけれども、今日はグリーンウッドの清水さんということで、お招きしてます。清水さん、こんにちは。
こんにち
はい、
は。
よ
よ
ろ
ろ
しし く
く
お
お
願
願い
い
しし
ま
ます。
す。ね。そっちは雪どうですか？
雪、やんでは降りで、昨日すっごいいっぱい降って、台車を借りてきたばっかりなのに、ツルツルで何回も滑って、怖い思いをしました。
そうですか。気をつけてね、事故起こさないように。ね、そっか。清水さんは、グリーンウッドに来る前は、新卒でそこに入ったんだっけ？
そうで
ということ
す。
は、グリーンウッド来る前は東京だっけ？
東京の大学に行って4
ね。
年間だった。
だから、あんまり雪道とかは慣れてないんだっけ？
そうですね。でも地元も同じぐらいの標高のところが
そうそう
やっ。
そう。地元は、小菅村ですね。
そうであ
れ
す。
は何県になるの？東京都か。
山梨
山
県
梨県
の、
か。
東京寄りなんですけ
ね。
ど、東京と合併しようって言ったら断られた村で すね。
そうなの？もともと小菅の生まれですか？
いいえ、違います。
生まれは？
生まれは東京の東久留米市。
東京の生まれで、それどうして小菅に行っちゃったの？
小菅に行ったのは、小学3年生、9歳の時に、母が、新聞記事を見て、ここに住んでみようって、村に引っ越すよって言われて、行くことになりました。
それ、どういう動機なんだろうね、お母さん。なんか聞いた
ってい
ことあ
う
る？
のも、その時、東久留米って大体田舎なところで、雑木林とか畑があったり、柿の木のはや、なんか畑があったりして、そんなところを、それもなくてそこに住んでたのに、だんだんそれが住宅街にだんだん開拓されていって、自然がなくなったのが母としては残念というか、で、移住先を探していたんでしょうね。それで新聞で見つけて、親子山村留学、家と自然と、小学校ありますみたいな で、じゃあそっち行こうという。
じゃあ仕事があったわけではなくて？
仕事は、行って役場に行ったら、仕事はありませんって、引っ越した後に言われたって言ってました。
すごい大胆なお母さんだね。でもほら、これはももの部屋なんかでお話を聞いてるけど、小菅村の中にあるそのほうれん草っていうキャンプ場のオーナーっていうか、あれはオーナーだったの？管理人だったの？
そうですね、管理人ですね。
管理人をやってらしたんでしょ？
そうなん。
その仕事はじゃあ後で見つかったわけ。
そうです。
それは何？その、
村の人がやっていたところが、だんだんおじいさんおばあさんになってキャンプ場やれなくなってしまって、じゃあうちがやりますかって、手を挙げて、よそ者だけどやらせてもらうようになっ
な
て、
るほど。
ところで始めたらしいです
ら
ね。
しいです。そう、それは、清水さんが何歳ぐらいの時に？
それが小学校高学年か中学生かな。
それぐらい、2、3年経った頃だね。それで、まあ、中学、高校と、キャンプ場の、管理人の娘として過ごしたわけだ。ね。で、そして、山村、だから、親子山村留学で行った娘が、グリーンウッドの山村留学のスタッフになっちゃったわけだ。
そういうことに
そう
ない
う
り
こ
ます。
と。そのまんま、大学は東京だったんだけど、
そう、
その、
大学
グリウッドを知ったのはいつ？
の、知ったのは3年生の秋です。
大学の3年生。
はい。
じゃあ、大学は、その山村留学とかをやろうと思って大学に通ってたわけではないんだ。
そうなんです。児童養護施設で働くのが
なる
夢で、
ほど。
というのも、私、まあ、母子家庭だったんですよね。このお母さんと2人で住んでて、で、まあ、貧困に興味があったというよりも、2人暮らしで寂しかったから、なんかいっぱい子供もいて、大人もいる、そういう大人数で暮らす暮らしに憧れて、多分児童養護施設で働きたいな、
なるほ
保育士
ど。
の資格と社会福祉士取れる大学に行こうっていう、そのライトな気持ちで、の大学に行って、
なる
そっち
ほど。
の道を歩みたいと、その時思っ
ああ、
て
そう
た
か。
んです
母子
ね。
家庭だったのね。
そうなんで
という
す。
ことは、お母さん、要は大学出るのに、お母さんは寂しがらなかった？
何ですか？
お母さんは寂しがれなかったかね、
あ、
東京へ出ちゃうのに。
別に寂しがりはしなかったです。なんだ。もう村には高校も大学もないから、アメリカでも沖縄でも北海道でもどこ行ってもいいよってずっと言われ
なるほど、そっか
どう
そっ
せ近
か。
くにいないんだからって
ああ、なるほど
感じ
ね。割とさばけたお母さんだったんだね。
でした。はい。
なるほど。なんで、でも、聞いたことあるお母さんに、なんで小菅村を選んだのって。あ、でも自然があるからっていうことか。
20歳の時に小菅村で成人式をして、まあ、それまで知らなかったんですけど、その時の母の手紙に、父なる自然、大自然を感じてもらうというか、一緒にそのまま生きていってほしいから、小菅村に引っ越したんだよって、そこで初めて手紙で知りました。
いいお母さんだね。
もうでも、小菅にいた時は、絶対に、こんな村でもう暮らしていくのは嫌だから、東京で働くっていうのはもうずっとそこの頭にあって、だから大学も就職先も絶対東京って思いまくってて。
人生って変わるもんだね。
そうですね。もうまた村に来て、しかもなんかこんな暮らししてる
小杉
と。
よかずっと田舎の村じゃない。
そうなんですよ
すごい
ね。
ね。でもそこ知りたいわ。とそう思って東京に出て、ね、で東京で就職するぞと思って出てたのに、どういう経緯でその安岡村に行っちゃったの？
経緯は、大学生の時に張り紙があって、地域が、子供が地域を変えるっていうタイトルの、チラシがあって、なんか面白そうだなと思って行ったら、うちのグリーンウッドの辻秀行の、公演もプラスであるような、大きなシンポジウムに行きました。で、
なる
その
ほど。
時に山村留学生、グリーンウッドのそもそもの話をしてなかったんですけれども、グリーンウッドは山村留学と、それに倣ったキャンプが母体で、今ずっと35年活動してるんですけども、そこの山村留学生がなんか薪割りをしてたり、五右衛門風呂を焚いてたりするシーンがあって、1年しか行ってないのにそれができるって自分には信じられなくて、10年間村に住んで、山の中に住んで、しかもキャンプ場の娘だったのに、火起こしもほぼしたこと
な
が
るほど。あ、そうなの。
っていう。で、私なんてもったいないことをしてたんだろうと思って、いつかこの子たちの1年間の姿を見たいなって思ったのがきっかけで、山賊キャンプに行ったのが、こことの出会いというか、ご縁
じ
で。
ゃあ大学3年の時に、4年3年の時4年の
4
時
年
に
生の
4
時
年
で
生の
す。
時に、山賊キャンプにボランティアっていうかスタッフで行ったわけね。
そうです。
で、まあ行ったというか、今あなたの場合は来たわけね、安岡村にね。で、
で、ももの部屋との、なんか出会いというか、その前のキャンプの話で言うと、この業界の話で言うと、高校の時に、 キャンプ場でアルバイトしたりして
キャン
て、
プ場っていうのは自分のあの
自分
暴
の、
れん坊でね。
そうですね。で、まあ大学生になって、もうちょっとアルバイトしてたら、湘南自然学校のニーヤンっていう人に、多分シーツかなんかを運びながら、ちょっといい？って話しかけてもらって、児童系の大学に行ってるんだよねって、で、よかったら、うちで、ボランティアリーダーを子どもキャンプやらないかっていう話で、あ、じゃあ、私、実習とかに行く前に、やっぱ3泊でも2泊でも子どもと暮らすっていう体験をしてみないと、多分挫折したら、実習中に挫折したら嫌だなと思ったから、そのトライアルで子どもと暮らす体験をしようっていいきっかけもらったなっていうので、湘南自然学校のまずリーダーを、グリーンと関わってやってました。
ちょっと今ね、フリーズしちゃった。湘南自然学校のリーダーを。
リーダーを、山賊キャンプの前に、
関
ずっ
わす。
と。
ということは何？小菅村のそのほうれん坊のキャンプ場に、湘南自然学校は、要はあなただねとか全然関係なくキャンプとして来てたわけ。
そうですね。
そこであなたと出会って、で湘南自然学校のスタッフのニーヤンがあなたをリクルーティングしたわけだ。それであなたは湘南自然学校のキャンプに参加するようになって、そこから山賊キャンプに行っちゃったわけ。で4年生の山賊キャンプは夏休みじゃないですか、グリーンウッドの。
そうで
夏
す。
休みってことは就職はどうしたの？決まってたっていうか、ある程度就職のことはもう決めてたでしょ？
児童養護施設で働こうと思ってたので、なんとなく根根はあったんだけど、
そっちを振り切って、
そうですね。
それほどグリーンウッドは魅力的だった。
というか、児童養護施設の子たちって、見てたら、土日暇して、ずっと家にいたり、テレビゲーム、テレビを見る、音楽、漫画読む、携帯触るで終わっちゃう子が多いなって思って、でも山村留学の子たちも日々忙しくて、朝ごはん作んなきゃいけない、土日はスプーンを掘ったり、皿を作ったり、草木染め、春になったらやんなきゃとか、あと山菜取りに行かなきゃっていう、あと川遊びもシーズンじゃないとできないしっていう、すごい忙しい子たちを目の当たりにして、暮らしを大事にしたらもっとやることあるじゃんって、で、このノウハウというか、これがいまだにちょっと福祉で働きというか、そっちの希望をつなげられそうだなって、自分なら
なるほど。
橋渡しか何かできそうだなと思いながら、ここで学ぶつもりで。
じゃあ、その先の話はちょっと後で聞くとして、よく考えたら、グリーンウッドのことを何も聞いてなくてですね、さっきから僕は勝手に安岡村とか言っちゃってるけれども、グリーンウッド、ね、全国の人が聞いてるから、グリーンウッドが一体どういう場所で、どんなことをやってるかっていうのをちょっと紹介してもらってもいいですか？
グリーンウッドは、長野県の下伊那郡のところ、一番南にあるんですけれども、35年目の団体です。で、フリープログラムのキャンプから始まった山賊キャンプなんですけれども、そのノウハウを生かしてというか、そこで面白いって思った子たちが、3泊じゃなくて、1週間やりたい、やりたい、じゃあ1年のキャンプもやりたいっていうことで始まった山村留学で、山村留学だけだと食っていけないので、山賊キャンプも半分半分で、収入としてやりながら、今従業員が、20人はいないですけれどもぐらいの大人で、山村留学を中心にいろんな授業を、しています。人づくりで、例えば森の幼稚園もやっていますし、 キャンプと、あとは村の子対象のデイキャンプだとか、と毎日の学童とか、当時に比べたらだいぶいろんなコンテンツができた、そんな自然学校です。
下伊那郡の安岡村というところですよね。
はい、
ね、
そうです。
安岡村って人口どれくらいだっけ？
1600人です
1600
かね。
人、小さな村だよね。
はい。
例の平成の大合併でも合併をしなかった村だもんね。
もう、そう
はい。今、どんなキャンプをっていうか、どんな活動に力を入れてますか、グリーンウッドは。
です。はい。今まで、山村留学と、山賊キャンプの 2本柱でずっと走ってきて、まあ、それ以外はその他でちょこちょこやってることあったんです。なので、昨年は1本もキャンプができないという、初めて今まで1000人の子どもたち相手にしたのがゼロっていう年になって、でそこで、じゃあ村の子たちの山賊キャンプを作ろうっていう。で、村の子向けのキャンプをしたり、臨時学童で、毎日、朝から夜まで子供と学童を通して火起こししたり、木工したり、そんなことをしている中で、ちょっと今村の子に力を入れてます。今、日常の暮らしも一緒にしてるので、その子たちと一緒にキャンプの計画を立てて、キャンプするとか、そういうことを今、あとは、ここで秘密基地作りたいから、そこの森を伐採して、子供と一緒に階段作ったりして、フィールドを作って遊んで、キャンプするっていう、村のことも毎日どう活動して作っていくかっていうところに、今、注力しているところです。
地域の人たちに、地域の人っていうか子どもたちに向けて活動を広げてってるわけだ。
はい。
面白いね。35年にして、まあコロナということがあったけども、それをポジティブに捉えて新しいチャレンジをしたわけだね。でも子
なん
ど、
か新しい企画というよりも、子供と一緒に考えてやる方がグリーンウッドには合ってるんじゃないかって、みんななんか少し思い始めている感じ。
なるほど、なるほど。なるほ
集
ど
め
ね。
て企画するよりも、一緒に考えて、子供たちが自ら仲間集めして、食材集めて、道具も集めてやるっていう方が、酸素留学をずっとやってたので、その自分たち向きだなって少し思っ
なる
て。
ほど、面白い発想だね。子供たちが仲間も集めちゃう。で、ちょっとさっきの話に戻るんだけど、そんなところの中でグリュートで仕事をし始めて何年になるのかしら？
はい、4年目になり
4
ま
年
す。
目。ずっと、ちょっと言いづらい、グリーンウッドでずっといますかって聞くのも聞きづらいんだけど、さっきちょっと、こういう山村留学みたいな体験が、児童福祉施設にも役に立つんじゃないかなんておっしゃってたじゃない？それはどういうこと？
役に立つんじゃないかというか、暮らしに目を向けられる大人が施設にいたらいいな、または、そういう子たちの、親のない子というか、そばにいたら、多分、生きる力なのか、どこに、田舎にいようが、まあ、都会で仕事をする人、しなきゃいけないって思い込みをさせすぎない大人、どこで働いててもきっと楽しいとか、お金がなくても、電車とか買い物できる大きなデパートがあるようなところじゃなくても楽しいっていうのを伝えられる、どこにいても大丈夫だぞって言える大人が近くにいたらいいなっていうふうに思っていて、じゃあ、妄想チックな話もしてもいいですか？
どうぞ。
で、今、友達と、まあ、時々ズームで、 飲みながら 話しているのが、友達と児童養護施設かファミリーホームを作りたいねっていう話
おお、
を、
なるほど。
それで畑やったり、ご飯
なる
も
ほど。
作ったり、そういう暮らしをしながら、ある意味、忙しく生きるっていう
なる
のも、
ほど、なるほどね。
面白いんじゃないかなっていうふうに。
いいね、そういうの。妄想をちょっとずつ夢にして、そして夢が実現していくといいね。
はい。
ね、応援しますよ。ね、すいません。あっという間に15分の予定が20分も喋っちゃいまして。今日はこれぐらいにしましょう。ね、グリーンウッドで、今多分、伺うとね、実は総務かなんかをやってらして、総務をやりながら子供と遊んでるっていう、すごく忙しい毎日を過ごしているようですけども、くれぐれも滑って事故を起こさないようにね、車で。
はい。
気をつけください。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございま
ど
す。
うも。というわけで、グリーンウッド自然体験教育センターの清水さんにお話を伺いました。ね、コロナで、どうしようというんじゃなくて、地域の子どもたちと話をしながら、子どもたちが仲間を集めてどんなことをするかってことを考えるキャンプをって、新しい、試みにチャレンジしていけるってすごくいいことだなというふうに思いました。コロナ前に早く戻るじゃなくて、新しいものをそうやって考えられる柔軟さっていうのはとても素敵だなというふうに今日は思いました。それでは今日はこれぐらいで。